今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、エンタメの尊さという話をしていきたいと思います。なんて言えばいいのかな。地域のお祭り、まあイベントというのか、まあそういうものがあって、まあそこにまあ家族とこうまあ遊びに行ったんですよね今日ね。そしたらまあ全然なんかこうどういうなんでしょうこうステージというかショーステージっていうのかな、あるのかなんていうのは全然分からずにいたんですけど。そこに登場してきたマジシャンっていうのかな、パフォーマーっていうのかな、なんかその人のパフォーマンスに痛くなんか感動しちゃって、まあ、涙こそ出なかったもののなんかねジーンと来ちゃったんですよね。でちょっとその話をなんかそこからこう自分自身気づきというか学びというかなんかあったなと思って、まあまあ忘れないうちにちょっと言葉にしとこうと思ったんですね。でその方はまあ、多分全然こう有名な方ではないっていうと失礼だけど、まあ、テレビとか出てるような、まあ、そういう感じじゃないし、まあ、そもそもこういうね、まあ、地域のお祭りとかに、まあ、出るぐらいの人ですから、まあ、そんなに別に有名な人じゃないだろうなっていうふうに思ってたわけですよ。まあ、要はちょっとこう、まあ、舐めてかかるじゃないけどね、まあ、良くない人間の差がですよねそういうなんかね地元のところに出るぐらいだったらまあそんなに大したことはないんじゃないかみたいな、いやそれがねもう全然そんなことなくって、なんだろうな、もう完全にその空間、まあ屋外ですけど、なんかそのなんだろうな、半径数百メートルはいかないかな、半径数メートル数十メートルかの空間をね完全にこうもう掌握してるっていうか、あ支配してる、そして僕も支配されてるみたいな、もうねなんか釘付けになってしまって、これ全然多分伝わんないんです、音声だと伝わんなくて、一応概要欄の方にその方ノアさんという方で、デジタルのデジ DIGI にノア NOA っていう、まあ、デジノアっていうなお名前の方で、まあ、一応なんだろうな公式サイト概要欄に載っけとくんですけど、でもねそれ見てもねなんかあんまり伝わらないですね。そう今日だからもうあまりにも感動して、でそのまあお祭りというのかな、その地元のまあお祭りだね、そのこうまあ半日やってたんですけど、でその中で結局まあトータル3回出演するっていうことで、で一発目とあと2回目は見れたんだけど、まあ3回目はちょっともう夕方とかになっちゃうからもう帰ってきちゃったんですけど、なんかその興奮冷めやらぬ、まあ2というのかな、帰ってきてからそのまあもらったというかもらってきたこう名刺のねあれでこうチェックしたんですよね。でいろいろとこうなんか動画アップしてあったりとかするのかなとかって思って見て、まあいろいろインスタグラムだったりだとか、まあツイッターだったりとか、まあツイッター X かだったりとか、まあ、YouTube にアップされてるやつを見たんだけど、やっぱりねいやさっきの目の前で見ていたものとやっぱり比べると、いやもう全然なんかその感動がないというか、あんまり伝わってこなくって、いやいかになんかやっぱそのなんて言うんでしょうね、この SNS が当たり前で、まあ変な話 AI とかそういうまあ映像加工含めて、まあなんだろうな、もうデジタルのそういうなんて言うんでしょうね、こうまあデバイス上でスマホなりパソコン上で 見れるものってもう僕ら目が超えちゃってるし、別にそのあこれ結局いくらでも映像で加工できるじゃんっていうことが多分頭の中にあるから、もうそもそもなんかもう感動しないんでしょうね、その何このデジタルの画面越しにっていうのは。そうだからいやいかにやっぱり目の前でその同じ空間ですよね、同じ空間でそのパフォーマンスをする、そのパフォーマンスをもう見るというか感じるというか、それのなんだろうな、やっぱり凄さ、そしてその価値っていうのかな、いやめちゃくちゃ感じしたんですよね。だから多分伝わらないと思います、ごめんなさい、僕のこの多分なんか今この思いと、あとその概要欄に一応貼っとくけど伝わらないですね、絶対伝わらないと思う、もう伝わらない自信しかないんですけど、そうだからじゃあ僕はこの今日の配信で放送で何を伝えられるんだっていうところがあるんですけど、まあそのまあとにかくそのデジノワさんっていう方が、なんだろうな、僕は今まで見たそのマジシャンマジックの類とちょっと違うなと思ったのが、まあ、今風というのかな、多分自分のなんかこう好きな 要素が結構詰まってたんでしょうね。結構なんかこう世界観としてはちょっとこうダークな感じです。スターウォーズわかる方はダースシディアスとかあっちのこう何シス、まあ闇落ちした方のあっちの方のなんとなく、雰囲気っていうのが、まあ、顔メイクとかはしてないけどちょっとこうフードでね、なんとなくちょっとこう目元とか見えないような感じでショーが始まるんですよ。でまあ本当にそのちょっとデジタルチックな音楽が流れて、そのデジタルチックな音楽にも連動してたりとか、あとはこうなんだっけ、タブレットとかこう液晶画面みたいなものがあって、そことこうなんていうの、パフォーマンスが連動したりとかっていう、なんていうのかな、本当にその音楽と視覚聴覚っていうのかな、視覚と聴覚がとにかくなんかこうもう、ハックされる感じまさに、なんかねそういうちょっとこうサイケデリックな感じ、そしてサイバーな感じっていうのかな、そしてアンダーグラウンドな感じっていうか、なんかそういう世界観からこう作り込んでいる、なんかね独特な世界観があって、まあそれこそサイバーパンクみたいな、ちょっと今いろいろ言っちゃったからごちゃごちゃになってるんですけど、とにかくまあそういう世界観を含めて、あなんかちょっと今まで見たものと違うなっていうのがあって、もう完全に作り込んでる感じ、まあともするとちょっと痛いぐらいもう世界観入り込んでるっていう、感じで、今どれぐらいこれが伝わるんだろうって思いながら喋ってるんですけど、そうだけど途中でねふっとこうフード外して、普通になんだろうな、それまでこう無言で音楽に合わせてこうパフォーマンスを繰り広げたところ、突然こうあの喋りますとか言ってなんかもう普通にそこで爆笑起こっちゃうみたいな、だからそういうちょっとこう笑いの要素もありながら、まあ、とにかくなんだろうな、目の前で突然その全く油断していた、全く期待していなかった瞬間からのなんかそのクオリティの高いエンタメが目の前でこう起きた、エンタメが目の前で何エンタメが爆発したみたいな感じ、そのなんかねやっぱり高低差っていうのかな、なんかそれもなんか相まって、いやとにかくすごいなっていう、もう語彙力ないんですけど、まあそれこそまあどっかで見たことある気がするなみたいなものもあるんだけど、例えばそのロープを持っててロープをこう結んでいったらなんかロープがいくつかに分かれたのにまたロープが最後くっついちゃうとか、あとはともするとそうだね、なんか水晶玉っていうかなんか大きいやつ、あれをこう何ていうかな、こう空中でね、宙で操ってみたりだとか、あとそれこそなんだろうな、そのコインをピッて投げて遠くにあるグラス、裏側にしてあるグラスの中にコインがポンって出てくるとか、まあ、どっかでなんかまあ見たことなくはないようなマジックではあるんだけど、なんかとにかくその自分のこのなんか視覚聴覚がハックされてる感じ、完全に手のひらで転がされてる、もう楽しんじゃってる自分がいるみたいな、その時にやっぱこうやって言葉にすると本当にやっぱり野暮だなって思うんですけど、伝えるのが難しいなと思うんですけど、やっぱエンタメってすごく尊いなと思ったし、でその方がやっぱり何もない状態から全くその期待されてないというか、全く知らないと思うんですよ、そこにいるお客さんたちは。そのゼロの状態からもうあれよあれよとその辺にいた人たちがブワーッとグッと集まってきて、もうみんなそこにこう釘付けになるわけですけど、そのやっぱりエネルギー、でそういうやっぱ空間を支配するだけのパフォーマンステクニックって、いやもうね、その熟達した技っていうのかな、まあ相当もう本当に練習に練習、鍛錬を重ねているんだろうななんてことを考えていったら、あこういう人たちがなんていうのかな、こういうまあね、その時その時でいろんな場所でやってるんだろうから一期一会みたいな感じではあるのかもしれないけど、なんかその感動を生むっていうか、そのエンタメを通じてこう笑顔になれるっていうか、こう度肝を抜かれるみたいな、決して日常生活で絶対それが欠かせないかっていうと、エンタメって別にまあなくても生きてはいけますよね、生活必需品ってわけではない、だけどそういったやっぱりエンターテインメントっていうものが僕らのやっぱりこう日常を彩ってくれたりだとか、ともするとハラハラドキドキ感動したりとかっていうところで、まあなんていうのかな、この感情を揺さぶられる心がこう、まあ、豊かになっていくっていうか、やっぱ欠かせないよなと思って、でそういうやっぱ誰か人を感動させることってめちゃくちゃ尊いなって思ったんですよね、今日改めて。そしてやっぱそういう人たちがなんだろう、それだけをやってやっぱ飯が食っていけるような、そういうなんていうのかな、こう 社会っていうとちょっとまたちょっと違うんだけどニュアンスが、うん、そういうパフォーマンさんっていうのかな、本当にその自分の身と道具一つ、道具一つっていうか、うん、だけでどんなところでもパフォーマンスやれます、そして、うん、人の心をつかめますみたいな、そういう、それでやっぱちゃんと食っていけるみたいな、うん、あ、なんかそういう世界であってほしいなって今日なんか本当に思っちゃって、うん、だからもう、まあ、大抵そういうのってね、パフォーマンスの最後に楽しいと思った方は分かる形でぜひこの箱の中にみたいな感じ、要はそのね、まあ、チップですよね、うん、まあ絶対そういうのあるっていうのは分かりつつも、あ、もう絶対こう入れようと、お札入れようみたいな感じでもう思ってて、なんだろうな、もしかしたら僕がやっぱり今というか、うーん、まあ、この3年間特にその NFT クリエイターとして、まあ、ブロックチェーン NFT っていきなりそっちの話に行っちゃいますけど、うん、なんかそこで自分のアート表現っていうことをまあしていて、この3年間、うーん、でそれをこうブロックチェーンにその自分のアートっていうものを、デジタルアートっていうものをこう、まあ、残していく、うん、でその、まあ、NFT としてそのブロックチェーンを返すことによって、なんていうのかな、まあ普通に生きてたら多分出会わないだろうなっていうような、本当にその日本以外の海外の方々なんかにもその自分の作品をこう NFT としてまあ買ってもらったりとか、うん、していると、うーん、なんかその中で自分自身がまあ別にそのクリエイターとかアーティストとしてこう飯を食っていきたいっていう、そういうわけじゃないんだけど、なんだろうな、こう、まあ、趣味の延長というか一つのまあ挑戦として、うん、本業とはまた別だけど、まあなんとか熱意を込めてまあやってるわけですね、そっちの活動で。でそんな中で日本にはあんまりそのチップ文化ってないよなーなんてことを改めてその NFT クリエイターをしながら感じてきたわけですね、この3年間。今自分がいる、まあ、要はその、まあ、様々なチェーンがありますから、ブロックチェーン、うん、いろんなコミュニティもあるし、今自分がいるその BSV チェーンっていうそのビットコインから、派生したチェーンなんですけど、まあ訳あってそのチェーンを僕は好きで使っていて、でそこはまあ割とニッチなんだけど、うん、でそんなに市場も大きくないんだけど、だけどすごくね、そのまあ NFT アートっていうものが好きな人たちがやっぱり結構いるから、その要はコレクターさんたちですよね、うん、なんか楽しんでる方々がたくさんそもそもいるから、だから僕も結構受け入れてもらってる感じがあって、でまあほぼほぼ海外の方なんですよね、うん、そうで、なんていうのかな、そのチップ文化みたいなものが結構当たり前のようにあって、だからちょいちょいあるんですよ、自分の作品を NFT アートを買ってもらったわけじゃないんだけど、なんていうかな、チップとしてその君の活動が面白いからとか、君がその作ってるアートの、うん、途中の過程のその今のなんていうのかなそのそれこそオンチェーンの SNS で発信したそういう投稿、うん、みたいなものに対してポンとこうチップを投げてくれるような人たちとかっていうのも結構いて、あ、なんかなんていうのかな、うん、いかにまあ日本がそういうやっぱチップ文化がないっていうか、まあ、ある意味お金に対してちょっと硬いですよね、硬い感じ、あんまりこう柔軟性がないっていう、まあ、うん、自分で言うのもなんですけど、そうね、なんかお金に対して良くも悪くもなんかこう器用じゃないっていうか、それをすごく感じてね、つくづくその NFT クリエイターをやっていて、だから今自分が NFT クリエイターとして、まあ、ブロックチェーンを通して、活動している場っていうのはもう全然日本のコミュニティじゃないんですよ、日本の文化じゃないような場所でやってて、なおさらなんかその改めて特にここ最近もやっぱりそういう、なんか人の心をやっぱり掴むというか、人を感動させるっていうようなもの、まあ、エンターテイメントですよね、まあ、そのアートっていうのもエンターテイメントだと思うし、今日自分が見てきたそういう、まあ、マジシャン、マジック、パフォーマンスなんていうものも、まあ、そういったものも、まあ、とにかくそのなんていうのかな、まあ、コンテンツ、エンターテイメントですよね、だからそういったものに対して多分自分自身もやっぱりそのチップをもらうってことが割とこうその海外の方々向けてやってると当たり前にあったりとかして、でそれが結構自分の中でこう結構根付いてきてるところがあったから、今日のパフォーマンスなんか見てても、あ、こういう人、こういう人にやっぱりその感動したって言ってこう投げ銭できる、投げ銭ができる喜びっていうのかな、なんかねそれをすごく今日感じて、まあ、いろんな部分でやっぱりなんかね今ね自分がその瞬間に、あ、これ今日絶対この話しようとかって、これを言語化しようとかってそのパフォーマンスを見てる瞬間思ったんですけど、そのね半分もうまく言葉にできてない今もどかしさが、うん、あります。そして無駄にダラダラ喋ってしまったという、そう、でもなんだろうな、まあ、とにかく エンターテインメントって尊いなって思ったし、でやっぱり人の心を感動させることっていうのは本当に素敵なことだと思うし、で僕自身もやっぱりその人の心を、動かす、感動させられるような、そういう、なんでしょうね、まあそれがどこまでエンターテインメントというか、どこまでアートというかっていうのは分かんないし、ともするとこういう音声発信も、もしかしたらエンタメの一つかもしれないですよね。そうだから自分が生きている中で、まあエンタメの、まあどこまでそのエンタメに足るものかは分からないけれども、なんかこうやっぱ人の心を動かすとか、人の心を感動させるっていうことは、まあもちろん簡単じゃないですよね。それをしようと思ってできるものじゃないけど、だからやっぱりそこにこう時間を費やして、熟練した技でというのかな、誰かを感動させることって尊いし、自分もそういうこと、っていうのも、なんかこう自分自身もそういう感動させられる側でもありたいなって思うし、なんかそういう純粋に感動できる心っていうのを、ずっとこう持っていたいななんてことを思って、そう今日とにかくめちゃくちゃそのデジトナーさんというね、初めてだったけど、そして最初全然期待していなかったっていうね、まあそうやって舐めてかかっちゃうのも良くないんですけど、だけど本当に、素晴らしいパフォーマンスでっていう、この声はね、そのデジトナーさんには届かないと思うんだけど、だけど今日そのチップ入れる時に、まあ目の前で、いや本当にめちゃくちゃ感動しましたっていう風に、お伝えして、だからそういうことを伝えられるこの距離感とかっていうのは、やっぱりそのフィジカルならではだよなって思うし、まあもちろんね、その SNS とかで投げ銭とかっていうのはあると思うんだけど、なんかねこうエンターテインメントっていうものが、ちょっとくどいですけど、エンターテインメントっていうものがなんかもっともっとその身近に、そしてそういうエンターテインメントで飯が食って、エンターテインメントをこう提供する側がそれだけで飯が食っていけるような、なんかねそういうまさに平和な社会、世界っていうのかな、なんかそういうものがなんかあるとすごく、あり続けるといいなーなんてことをね思った、日曜日、その地域の縁日っていうのかな、お祭りのお話でした。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。